あ、お待ちしておりました。どうぞ、おかけになってください。遠いところをお呼び立てし、申し訳ありませんでした。どうぞ、お好きなものを選んでください。お二人ともコーヒーで構いませんか？では。あ、君、注文いいかな？こちらのご婦人方にコーヒーを二つ。さて、お会いできて嬉しいです。お父上から話はたくさん聞かせていただいていたんですよ。しっかりした可愛らしいお嬢さんだと。私の商売が軌道に乗った頃、商工会の会合でお父上に懇意にしていただきましたね。それから親しくお付き合いを賜り、市内に入院されてからはお見舞いにもたびたび伺いましたが、まさかこんなに急に亡くなるとは。残念です。まだまだご教授いただきたいことがたくさんありましたのに。ありがとう。どうぞ召し上がってください。さぞお心細いことでしょうね、課長が不在では。ですがご安心ください。私はお父上からお嬢さんを大事にするよう重々頼まれました。こんなに素敵なお嬢さんなのに婿のなり手がと。このご時世にくだらない言い伝えを信じている者がそれほど多くいるということに驚きましたが、私は違う。私を頼りにしてください。お父上の代わりに。私は固く約束を交わしたのです。必ずお嬢さんを幸せにすると。あ、ええ、お父上と約束したと言ってもお嬢さんご本人の意思が大切です。今すぐ返事をとは申しません。今日初めて顔を合わせたのですからね。どうなさいました、奥様。私の顔に何かついていますか？おや、奥様に電報ですか？上条子爵ですか？ええ、よく存じ上げております。谷さんと懇意にされておりましたよ。それは奇遇ですね。このホテルのすぐ近くの料亭に子爵がいらっしゃるとは。ええ、もちろんどうぞ。子爵をお待たせしてはいけません。お嬢さんは私が責任を持ってお預かりしますから。あ、ええ、ここでお待ちしております。さて、お母様は行ってしまわれましたし、あの窓の外、見事な桜です。こぼれんばかりに咲き誇っています。あの桜を見に行きませんか？ 本当に見事だ。私は今日あなたにお会いするのを本当に楽しみにしていたんですよ。下級の用事で上海に出向くことになり、恩知らずにもお父上の葬儀に駆けつけることすらままなりませんでしたので、余計に想像通りの素敵なお嬢さんでよかった。いや、想像以上に。あなたはどうですか？私は婿として合格ですか？そのように真っ赤なお顔でうつむかれてしまってはわかりませんよ。本当に可愛らしい。ほら、あなたがいつまでもうつむいておられるから髪に桜の花びらがついてしまいました。ね、取ってしまうのはもったいなかったかもしれませんね。あなたの髪飾りのように美しかったのに。そろそろ顔を上げて、もっとお顔を見せてください。そう、それでいい。私のことをお父上から聞かされていたんでしょ？私があなたのことを聞かされたように。私はそのお話だけであなたに恋してしまいました。あなたはどうですか？あなたも私と同じ気持ちなのではないですか？あなたを一目見て私は分かりました。あなたが定めの相手だと。私たちの姿は誰にも見られない。私の部屋に行きませんか？ここ数日このホテルに泊まっているんです。二人きりでゆっくりお話ししましょう。
こんな風に私の舌に答えてくれるなんて。私のものになってください。いいですね。怖めることはないんです。私はあなたの婿となる男。そうお父上がお決めになったんですから。先ほどはお母様の手前、今日返事を求めないと言いましたが、あれは嘘です。心配いりません。お母様もお許しくださるに決まってます。亡きお父上の意志は絶対です。あなたの清らかな体はこれから私だけのもの。乳房を目にして触れ、舌を合わせた者はあなたの生涯私一人になるのです。気持ちよさそうだ。恥じらいながらもここは、固く膨れて、足を開いて婿となる男に見せられないものなどないはず。さあ力を抜いて。糸を引くほど濡れていたとは。安心なさい。必ず極楽にお連れしましょう。極楽じゃないかもしれないけどな。 持ちいいんですね。そう、ここが、次に会う時まで覚えておきなさい、この感触を。いや、やめませんよ。どんなに壊れようが、もう。初めて極楽に行った感覚は、硬い、先ほど達し、こんなに濡れ、私の指に壁を吸い付かせているのに。わかりますね。あなたの中に入った私の中指が、今から私のすべてを受け入れるのです。今日は無理かもしれない。ですが、次に会った時は、先ほどのものとは比べ物にならない快感を与えてあげます。もちろん今そうなれるよう努力はしますが、もう私もこれ以上こらえられそうにありません。体の力をすべて抜いて、今は痛いでしょう。ですが、すぐに、すぐに馴染んでよくなる。本当の夫婦の営みというのはそういうものなのです。 光の下で舐めて差し上げた。ここをこすってあげましょう。面影が このまま生きなさい。そう、さっきのように。私も私のもの。未来永劫ずっと私をあなたの婿にしてくれますね。なんて可愛らしい。あなたのような優しい人の婿になれるとは、私は三国一の幸せ者です。こんな話があります。私の知り合いの話ですが、あるところに惚れ合った若い男と女がいました。二人の間には子供ができたものの、資産家であった男の父はしがない女給だった女を嫁とは認めなかった。父親は遠方にある本家に男を婿に出そうとしましたが、男は拒みました。困った父親は女を妾にし、子供と一緒に本家に同居できるよう取り計らってやると言った。男は泣く泣く女と子供を伴い本家に婿入りしました。しかし女と子供はすぐに追い出されました。男の正妻が約束を反故にし、二人を気のみ気のまま 本家から叩き出したのです。惚れ合った者同士でも結ばれるとは限らない。だから私は幸せなのです。あなたとずっと一緒に生きる権利を得たのですから。いいですか。これからは私以外の人間を信用してはいけません。あなたの家には資産があるのですから。残念ながら悪意のある人間はたくさんいるものです。あなたのお母様も。いや、何でもありません。口が滑りました。本当に何でもないんです。いや、本当に何も。あなたの耳に入れたくないんです。仕方ありません。そこまでおっしゃるなら。あなたのお父上が市内の病院に入院していた時、お母様は頻繁に市内に通っていましたね。ですが、お母様は病院になどほとんどお見えにならなかったのです。毎日見舞いに通っていた私がお父上からお聞きしました。私自身もお母様には一度もお会いしていない。お父上は密かに調べておられたそうです。そして市内に若い男を囲っていることが分かったと。お父上は昇進のまま亡くなりました。婿入りとはいえ連れ添ってきた妻が夫が大病している時に見舞いにも来ず、愛人と遊んでいたのですから。ええ、お父上は気丈にもこの話を私にしか漏らしませんでした。あなたの行く末を案じられたからです。自分が死んだら妻は愛人を本家に引き入れるだろうと。そしてその男の狙いも財産と娘であるあなたの体であろうと。私はお父上から涙ながらに頼まれました。娘を頼むと。急がなければなりません。お母様と愛人はおそらくすでに計画を進めているでしょう。先ほど喫茶室で受け取った電報も嘘です。上条子爵が直接会ったこともない知人の妻に電報をよこすはずありませんからね。あんな言い訳をして愛人に会いに行ったのです。このような話をあなたの耳には入れたくなかった。秘密裏に円満にことを解決するつもりでした。
申し訳ありません。泣かないで。これからは私があなたを支えます。全身全霊で。あなたを。あなたも、私だけを。
おや、奥様、もう御用はお済みですか。私の正体、何のことやら分かりませんね。奥様こそすでに馬脚を現しているとお気づきになられた方がいい。私はすべて彼女にお話ししました。あなたの罪を。まだ嘘をおつきになるおつもりですか？ご主人が闘病されているさなかのあなたの悪行は、嘘偽りない事実だと言いますのに。金輪際、我々の前に姿を見せないでいただきたい。あなたが何をしたか、よく考えなさい。そして、自分自身の悪しき血も。行きましょう。我々の家に帰りましょう。私たちはもう夫婦なのですから。邪魔者は誰もいない。 お前は俺とこうするためだけに生きるんだ。嬉しいだろう。ささやかな婚礼も済んだ。まあ、この家は近隣に忌み嫌われているし、分家の親族もろくな奴がいない。二人きりでよかっただろう。なあ。ずっと俺と二人きり。朝から晩まで突き上げてやる。金なら払うんだ。お礼をすすって貯めた金が。化け物に取り憑かれた家だろうが、何不自由なく暮らしたお前と俺は違う。今頃お前の母親はどうしてるだろうな。まだそこそこ若い体を売るしか手はないだろう。こんな田舎の箱入りで働いたこともなければ学もない、東京の分家も頼れないとなっちゃう。因果応報とはまさにこのこと。愉快すぎて出したくなってきた。一度出すと、そろそろ払んでもいい頃だな。これだけ種を仕込んでやってるんだから。娘なら何人産んでも構わない。男は この家に生まれた男はどうなるんだっけ。そう、何かに取り憑かれるんだったな。取り憑かれた男はどうなるんだ。女の乳にでもかぶりつくようになるのか。この柔らかい乳に。知らない。お前の父親はどうだったんだ。向こうは関係ないのか。じゃあ
どうだろうな。婿の来手がなかったのは、婿自身がおかしくなるからじゃなくて、生まれた息子がおかしくなるからか。そうだ。そんなことはどうでもいい。今は。なえない、飽きない。どうしてだと思う？同じ血が引き合っているからさ。
同じって言っても半分だ。安心しな。俺はお前の父親が若い時に女給に産ませた子、そして婿入りする父親に連れられ、生贄のようにこの屋敷に住まわされた子だよ。お袋と一緒にな。この全ての壁を黒く塗り込めた濡れ葉色の屋敷に、お前はまだ赤ん坊だった。お前の母親もまだ若かった。だから血の気が多くて、俺たち親子がどれだけいじめられたか。挙句の果てに俺たちを気の身気のまま追い出した。夫に俺は違う男の種だと吹き込んで、俺たちは大阪に流れた。そのまま放浪した末、お前の父親の実家に泣きつくしかなかった。お前の祖父幸三郎もクズだった。息子の愛人を即おかし、そのまま後妻に収めやがった。俺を養子にしたものの、そのせいで俺たちは繊細の子や番頭にいじめ抜かれ、お袋はすぐに死んだ。高等学校を出るまで俺は我慢した。そして大阪に逃げ、一からのし上がったんだ。俺のおふくろを、俺をひどい目に遭わせたこの一族の奴らに復讐するために。この一族のすべてを手に入れるために。
出たな。呪われし血が。噛みつかれて感じるなんて、お前も大概取りつかれてるのかもしれないな。この俺に俺はお前の腹違いの兄正一だよ。俺の存在なんて聞かされてなかっただろうけどな。大金を稼げるようになった俺は、年齢も背格好も同じ松本正和って男の戸籍を買った。本人は偽の旅券で上海に逃げたよ。お前の婿になるために俺は別人になったんだ。市内で会社を起こし、お前の、俺の、俺たちの父親に近づいた。あの男は何も気づかなかった。焦げ付きかけてた事業に融資してやったら喜んで。俺の予想通り、お前の婿にならないかと持ちかけてきたんだ。あとはお前の母親を俺たちと同じ目に合わせるだけ。これからは俺のことを兄と呼べ。兄様と。お前をこうしてやるときは必ず。なぜって。それは。なぜだろうな。なぜか俺は実の血を分けた兄弟を昔から犯したくてたまらなかった。誰を抱いてもお前のことしか考えられなかった。わけがわからなくなる。 どれだけ抱いてもお前が欲しくて乾く。本当は復讐なんかどうでもよかったのかもしれない。ただお前を正式に手に入れるためにすべて。満たしてくれ俺を、俺の渇きを。定めだったんだ。血なんか関係ない。ただ天に決められた魂の伴侶がたまたま兄妹だっただけ。信じない。だけどこれだけは。そうなんだとしか思えない。さすがに疲れたようだな。神よ、どうたくさんつけてしまったな。左腕のこれか。これは古傷じゃない。生まれつきあるあざだ。まるでここに
刀傷でも受けたみたいだろ。裸にならなきゃわからない位置だから普段は気にしないが、汚い真似は山ほどしたが人情沙汰になるほどのことはしてない。ああ、これは本当だ。もうお前に隠してることなんか